よろしくお願いします。
はい、ご紹介ありがとうございます。改めまして皆様こんにちは、ようこそ、グリーンのオフィスにお越しいただきましてありがとうございます。先頭でですね、発表の方をさせていただきますが、発表者は先頭ですので一つだけ発表者向けのアナウンスをします。本日のユーストリームですね、中継で聞いていただいている方はもうお分かりだと思うんですけども、実はですね、会場のスピーカーから、出た音をですね、ビデオで拾って音を流しております。LINE からではございませんので、どうぞですね、比較的大きな声で、お話をいただいてですね、よく音が入るようにお話をいただければ大変ありがたいです。はい。で、それではですね、まずはミーティングの全体ということで、私の方から約20分弱でお話をできればというふうに思っております。でまずですね、これは中継には映ってないんですけど、私が着ておりますこの T シャツは、今回の ITF の、ベルリンでの、配布された T シャツです。背中にはちゃんとですね、87というふうに書いてあるわけですね。はい。で、中継見てる人にとっては何のことかさっぱりわからないという、そういう状況になってございます。はい。で、ざっとおさらいですが、ITF87、7月の27日から8月の2日まで、土曜日から翌週の金曜日までの間ですね、インターコンチネンタルホテルベルリンというところで開催を行われました。で、事前登録は1586人でした。で、現地でチェックインした人が1435人。これどうやってるかというと、チェックインするとですね、アテンディリストの横にですね、来たよっていうのがですね、ちゃんとチェックされます。したがって、来ない、つまり脳症だった人が誰かというのはですね、結構分かるようになってたりします。ですので、来なかった人は誰かというのは後から確認が可能になっています。で、先ほど言ったようにその1435人の人、去年の夏の ITF84 は1199人でした。で、62の国と地域からで、最大参加者数は、アメリカです。で、日本は、その後に続いて4番目となっています。で、まあ、見ていただくと分かるんですけれども、トップ4の数字でほぼ3分の2弱の、数字ですねが、人の数としては来ていることになります。で、ちなみにこの右下にあるのはですね、アドミニストレーティブプレナリーの方で実際に発表で使われた内訳表の方になっております。これはITF のウェブサイトから見ることができますので、もし詳しい情報をお知りになりたい方はまた後日見ていただければ。で、私がお話しする内容はテクニカルプレナリーと、アドミニストレーティブプレナリーの2種類のプレナリーのことについてお話をします。で、まず、テクニカルプレナリーですね。これまずプレナリープログラムはですね、以前は、1日で大きくやってました。で、まあ、ご存知のようにですね、ある時を境に、内容を扱うトピックが非常に多いものですから、2日に分割をしてプレナリーを行うようになりました。で、そのカテゴリー分けとして技術的なことを取り扱うプレナリー、もう一つは運営とかですね、まあ、実際 の, その管理であったり ITF っていうものを管理していく上のことであったり、オペレーションしていく流れの中でのプレナリー、この2つの、プログラムになっています。で、こちらは、テクニカルプレナリーです。で、これらのアジェンダです。チェアですね、 ITF を、まあ、構成するさまざまな団体というかグループがあります。IAB、IRTF、RSE、 昔はですね、RFC エディターという表現でしたが、最近は RFC シリーズエディターというふうに表現が変わっています。で、さらにですね、RFC シリーズオーバーサイドコミッティという RSOC っていうですね、まあ、RSOC と読むのかどうか読むのか、RSOC という、グループがあります。で、もう一つで、この後にですね、テクニカルトピックとして、今回はオーパスコーデック、まあ、コーデックの一つであるオーパスコーデックっていうものを扱った、お話というものがありました。で、最後にですね、IAB、インターネットアーキテクチャボードですね、まあ、ITF の中ではかなり重要な位置を占める、グループなわけですけども、まあ、ここに対して自由に意見を言っていくオープンマイクセッションというものが行われました。で、約ですね、全体通じて約2時間ほどですね。で、一番最後のオープンマイクに約20分かそこらぐらいで、それまでの間にいろんなものが詰まっているというふうなことになっています。で、いくつかかいつまんでお話をしたいと思います。まずですね、IAB のチェアからのレポートなんですけれども、ICANN ボード、ITF といえどですね、いろんな団体とのリエゾンがあります。で、この中で先ほど、ISOC の総会の方でもお話のあったその ICANN ですね。ICANN の、ところにボードとして、まあ、リエゾンが送り込まれている。これが、トーマス・ナーテンという人から、これ、発音がどうやっているのかちょっと忘れてしまいました。すみません。ジョン・ 問い2年でいいのか
な。
4年問い2年。
そう。
サンキュー。俺サンキュー。に変わったと。で、このトーマス・ナーテンって人がどういう方だったかっていうのは、皆さん、非常に ITL のメーリングリストをサブスクライブされている方だったらよくご存知の方じゃないかなと思います。毎週金曜日になるとですね、メーリングリストに投稿した人の内訳とですね、何パーセントっていうリストがですね、メールが飛んでくるというですね、スタッツをオートマチックで投げてくれている人のフロムが実はこの方です。非常に ITF コミュニティの中では多大なる貢献をされています。で、ICANN、今年の、7月に開催された南アフリカのダーバンで開催された ICANN ミーティングで、ボードのこのリエゾンが交代したということがアナウンスされたんですけど、その時にはですね、実は、スタンディングオベーションとして、非常に送り出されていたというですね、非常に活動を多くしてきて貢献が多く皆から認められてよく知られている人であると。これが実は一番大きな、ニュースだったんじゃないかなと私は個人的に思っています。で、あとですね、TTIP におけるオープンスタンダードに関する扱いについての書簡という、これはもう何かと言いますとですね、要は TTP ですね、いろんな貿易とか通商上のことのですね、環太平洋ではなくて環大西洋ですねの、エリアに、まつわる、通商的なことに対して、オープンスタンダード開かれた標準に対しての意見というものを IAB が書簡を送ったと。あと IAB の違いとして、最近これも話題になったかと思うんですけども、ドットレスドメインズっていうのが申請されてたんですけれども、これは外になるというようなですね、表現の、アナウンスというかですね、声明を発表したというか、ステートメントを発表したということです。これが IAB のチェアからの報告として、非常に私は大きかったんじゃないかなと思うような点です。で、オーパスコーデックに関してなんですけれども、オーパスコーデックそのもののお話というのは、ちょっと後で補足をしますけれども、構成としてはこんな感じです。少なくともですね、これは ITF に対して遠隔参加をするために使っている技術の中核を占めている部分です。で、それの実際にこの会議そのものも、リモートパーティシペントエクスペリメントと書いてありますけれども、実際にどのように参加するのかということを、アナウンスをした上でオーパスのオーバービューをお話をする。そして、そのですね、実際にプロトコルを作るにあたってのテストというものがどういうことだったのかという話で、実際にですね、このワーキンググループの活動を通じて、コミュニティが得た知見は何だったのかという話で、今後何をしていくのかということですね。で、当然コーデックというのは作っただけでは終わりませんので、コーデックを作った後普及デプロイメントしていくために、実際にどのような活動が行われているのかということがパネルディスカッションの形で話がされました。で、オーパスコーデックについて少しお話をします。ここはですね、この通りの、この一文の通りです。トータリーオープン、ロイヤリティフリー、つまり権利に縛られることなくですね、自由に使うことができるオーディオコーデックです。音声に特化したコーデックというふうに、音声のコーデックです。で、RFC では6716で定義がされています。で、音声に特化してるんですけれども、双方向でやり取りということができることを、仕組みというものを考えた、コーデックになっています。で、WebRTC においてですね、これは、実装が必須になっているコーデック、つまり、WebRTC という標準においての中でインプリをすべきコーデックの対象としては OPAS というものがありますということが挙げられています。で、詳細はですね、この opascodec.org というものをですね、見ていただくと、非常に詳しいドキュメント等々が見ることができます。で、じゃあ、その普及云々っていう話で、どういう人たちが出てきて喋ったかっていうと、平たく言えば、ブラウザーのデベロッパーですね。今回は Firefox、Chrome、で、Jitsi、で、Meet Echo。これはですね、皆さんご存知なんですけど、オープンソースの PBX ソフトウェアであるアステリスクの統合した、実際にですね、そのカンファレンスコールを行ったりするものを支援するツールの全体像です。で、ITF のですね、ワーキンググループのメーリングリストに、ミーティングの後でですね、たまにミート以降からメールが飛んできて、セッションのアーカイブができたよと、 ここに置いてあるよっていうようなことが置かれているので、ミートエコっていうのは使われていると、よく目立って出てくるようになったら確かパリの去年かどっかのですね、パリの IT 部あたりからですね、非常にこのミートエコというのでアーカイブされたものが、頻繁に各ワーキンググループの、セッションアーカイブとして表示されてたというふうに私は記憶しています。でここまでが、テクニカルプレナリーで、次がですね、水曜日、同じく2時間で行われたオペレーションズ&アドミニストレーションプレナリーというものです。で内容はですね、スポンサーのご紹介から始まり、各グループのチェアのレポートがあり、今回はですね、ジョン・ポスペルサービスアワードの発表というのもありました。で、リコグニッションですね、追悼といいますか、そういった形ですね。で、アディショナルレポートって言って、今回はちょっとこの表現が使われてたんですけども、内容はですね、ダイバーシティ、つまりですね、性別や民族、地域、言語、いろんなものを含めたその広がりをどのように ITF のコミュニティが対応していくのかということに関する議論というものを行いたいということで、これを行いました。でその後 IAOC のオープンマイクがあって ISG のオープンマイクがあると。で IAOC という言葉はこれミーティングの運営をしていることを、やっている人たちの、コミュニティというかですね、集まりです。でそこに対して、ミーティングのファシリテーションであったりとかそういったものに対してのオープンマイクというものが実際に行われたということになっています。で今回の、スポンサーのご紹介があったんですけども、今回 ITF の公式にホストと呼ばれるものはありません。通常はホステッドバイなんとかっていう形で企業の単独の名前がついたりするんですけど、今回は、ホステッドバイっていう形での紹介は、冠スポンサーはありません。その代わり、こういった形で多くの企業や団体のスポンサーを受けて、行われたということで、このように紹介がされました。でいろんなですね、ここに書いてあるんですけども、デニックですね、デニックとかで、ドット EU であったりとかですね、あとはこれ右下に例えばサーキットって書いてある、回線提供をしているというかですね、こういった形でいろんなロゴが出ているということですね。で左下はですね、左下というか一番下にですね、アイスクリームソーシャルですね、1週間のうちでですね、休憩時間というのがたくさんあるんですけれども、その中でアイスクリームを提供する休憩時間というのがあるんですけれども、アイスクリームが提供される人がですね、桶を持ってつくと、後ろに人がついて歩くというですね、なかなか壮絶なアイスクリーム争奪戦がいつも行われてたりはします。では、チェアのレポートの話なんですけれども、まず ITF チェア、ヤリアッコ氏ですね、今回、ITF チェアとなって確か最初のミーティング、それともオーランドの時はまだ前任者でしたよね、確かチェアは、はい、で今回初めてのミーティングでしたので、ヤリは初めて、ITF チェアとして初めて、ICANN のミーティングに、参加されたというような紹介のされ方を私は ICANN のミーティングの、冒頭で聞いたんですけれども、これは本当だったのかどうなのかちょっと私はいまいち記憶にありませんが、とにかく、参加したということを言ってました。でICANN の時にはですね、ジャケットを着てシャツを着てました。で、IOC に関してですね、ミーティングの運営に関してです。で、皆さんよくご存知のように ITF のスケジュールっていうのはかなり先まであらかじめ決められています。カレンダーと地域というものが大体決まっていると思います。でこれはある規模、あるタイミングごとに、定期的に行われています。で今回次にですね、おそらく2017年から2022年のスケジューリングをするっていう、検討を始める手前の段階らしいです。でその段階で、南米サウスアメリカの地域で ITF ミーティングを実施するということに対してのいろいろな調査を行ったと。で、IAOC は下見としてですね、サイトビジットというか視察としてサンパウロとブエノスアイレスに行ってきたと。でそういったレポートを含めて話がありました。でその中で出てきた中としては、2017年のスケジュールされる中ではブエノスアイレスがどこかのタイミングでアサインされる可能性が高いというようなことが、発表から聞いて取ることができたというお話です。で、次ノンコモですね、これノンコモ、皆さんも ITF コミュニティに詳しい皆さんはおそらくご存知だと思うんですけれども、最大のトピックはですね、このノンコモに日本人である NTT の藤崎さんが選ばれたという事実です。もうこれは ITF コミュニティへの貢献という意味では非常に大きなもので、素晴らしいことだというふうに私も感じてますし、皆さんですね、関係者の間でもそういう話をした記憶があります。 でですね、藤崎さんに伺いました。ノムコモの活動ってどんな感じなんですかっていうことをお話を伺いました。 ITF 期間中ですね、非常にお忙しいそうです。毎日ブレックファストミーティングがあり、さまざまな、ノミネーションを行うためのですね、ノミニーの人たちとの、コミュニケーションであったりとかですね、ノムコモの皆さんというのはすごくたくさんの仕事をされているということを聞いて、改めて、お疲れ様ですと、感謝を申し上げたいというふうに思う次第です。で、任期は、今回から、来年2013年2014年ということで、2014年この時期まで、同じぐらいの時期までの間が、ノムコム2013-14 シーズンの、皆様の任期となっております。はい、で次にですね、ジョン・ポステルサービスアワードです。これはもう皆さんご存知のように、ジョン・ポステル氏を、記念して、インターネットに対する貢献というものを大きく行った方に対して、表彰するということです。で、今回、表彰されましたのは、こちらの方なんですけれども、フルネームでこう書いても分かんないですよね。どちらかというとこのジェイクっていう名前で、親近感を持つ方の方がもしかすると多いんじゃないかなというふうに思います。何をされたのかというのはここに書いてある通りなんですけれども、非常に古い時代に .ed.com.gov.milというですね、そういう名前空間の基本的な設計とそのオーガナイズというものをされたということで非常に大きな貢献をされたと。でそれに対して表彰されたと。でまだ非常に、当然その過去の歴史において非常に大きく貢献された方ですので、非常にお年を召されているわけですが、非常に今も、アクティブな方だと。非常に壇上でもですね、スピーチをされていたりという形でもすごく、お元気に活動されているということで、非常に、良い表彰式であったというふうに私も感じました。でこうやってですね、表彰できる一方ではですね、ITF のコミュニティの中においてですね、なかなかお亡くなりになる方とかいう方もおられるので、前回のミーティングから今回にかけての間で何かあった方については、こちらでお名前を紹介するというふうになっているんです。で、皆さんから向かって右側のですね、ダニエルさんはお亡くなりになっているというのは、これは間違いないんですけど、左のネメスさんは、実はお亡くなりになったという実はわけではございません。実はそのこの写真の通りですね、ヨットのセーリングにお出かけになって、行方不明になったということが、告知されているという状況です。ですので、お亡くなりになったということが公的に言われているわけではありませんが、こういう形でこういうことがあったよということをですね、皆さんにお知らせがあったというふうになっています。でこの後ですね、多分、皆さんが、言わなくていいようにですね、ここで私があらかじめ言っておくんですけども、次回の ITF はですね、バンクーバーで、11月の3日から8日、開催されます。すでにですね、レジストレーションもスタートしてて、ミーティングレートの、ホテルはすで、に売り切れていると。確か売り切れてましたっけ？まだ売り切れてませんでしたっけ？まだ行きましたっけ？はい。去年の、実施されたバンクーバーと同じ、ハイアットのホテルで実際に行われるというふうになっております。ということで、私の発表は以上とさせていただきます。この後ですね、すいません、発表の方、お声の方はこんな感じでお願いできれば、もし聞きにくいとありましたら、Ustream ご視聴の方はコメントをいただければ可能な限り、調整のご協力をさせていただきます。ではよろしくお願いいたします。ありがとうございました。